皆さんごきげんよう。ラブフォールスイングスの時間がやってまいりました。ディスクジョッキー&パーソナリティのミサップことピアニストコンポーザーの岡本美沙が兵庫県のアイヒルスタジオからお送りいたしております。ラブフォールスイングスは生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考える様々な情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。さてジョスさん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
7月になりましたよ。
はい、早い早い言うてますけども今年ももう半分過ぎて、
そうですね、
先週も言いましたけども、
ええ、
21世紀も大層な話なんですけども、
ええ、
2020年今年終わったらもう5分の1がな過ぎ去ろうと。
え、
早いでしょ。
ほんまですね、
ええ、
あっという間やね。
だからもう22世紀まであと、はい、まあ、あの80年になるんですけども、あっという間に21世紀も過ぎ去ってしまいますので、ええ、一日一日ですね、
そうですね、
大切にしたいと思いますね。
ほんまその通りですね、はい。さて1年を太陽の動きに合わせて24の期に分けたおよそ15日間にそれぞれ季節の名称を与えたものが二十四節気。今週は、夏至ですね、
はい、
夏至の時、あのちょうどほら日食があったりとか、
ちょうど先々週の放送日の日が夏至の日ですよね。
そうですね、あの沖縄方とかすごくよく見れたそうですね。
ああ、いいですね。
ねえ、はい、私たちはちょっとね、ええ、あれやったんですけど、朝のなんか6時かなんかそんな時間やったかな。
そうですね、朝が、はい、そういうちょうどタイミングがあったみたいですね。
そして7月7日もうすぐ七夕ですね。
七夕、うん、
はい、
年に一度の。
そうです、なかなか晴れた日がないですけどね、
ええ、
そしてその二十四節気をまたそれぞれ3つの期間ごとに分けて気象の動きや動植物の変化を短文で表したものが72個。今の期間ですね、半夏生図という期間なんですけれども、半分の夏生まれると書くんです。半夏生図、生まれるという期間なんですけども、
はい、
72個とか二十四節気ってね、農作業に照らし合わされた暦になってるんですね。
素晴らしいですね、昔の人は
すごいですよね、はい、その半夏生っていうのは七十二候では、夏至の末候に当たるんですけどもね、88夜っていつも聞くでしょ。
はい
ね、88夜と並んで江戸時代の農民にとってもうすごく重要なあの日やったんですね。
は
あ、この半夏生という日までに田植えをしないといけなかったんです。
なるほど。
そうじゃないともうお米が取れなくなるって言われてたそうなんですよね、うん、すごいですよね、
はい、
あの仏教ではちょうど、ね、90日にわたる下安後の中日45日目っていうふうなことにも当たるそうなんですね。難しいでしょ。
難しいです
ね。だけど、ね、これね、ちょっとすごいことを私ちょっと調べて分かったんですけれどもね、今湿気がね多く立ち込めてるじゃないですか、
はい、
だから梅雨の空からね毒が落ちてくるって言われてるんですね。毒気が多く降るためにね、
はいはいはい、
井戸の蓋を閉めたりとか、
うん、
あと地面が、こう陰毒っていうか毒を含んでるからね、
うんうんうん、
毒草が生じるって言われてるんですね。
ほう、
カラスビジャクってこう見たことあると思うんですけど、なんかねこう蛇が鎌首上げてるみたいなね、
うんうん、
お花ですわ。
あ、
これが
ね、
なんかの毒草らしくて、
うん
うん、でもこれはなんか球根のとこからなんか茎が取れた跡がね、
はい、
へそのようにくぼんでることから、
うん、
別名はへそくりって言われてるんですって。
あ、面白いですね。
面白いでしょ。だけどね、はい、昔の農家の人はこれをね掘りためて、うん、薬にして、
へ、
吐き気とか止める薬なんですって、うん、で、お金を稼いだからへそくりっていう語源はそこから来てる。
は
あ、面白いでしょ。
面白いですね、
うん、まあ、ちょっと半夏っていうところからね、はい、いろんなお話されましたけれども、うん、はい、ちょっとね今の時期は大雨も多いということでね、ちょっと気をつけとかなきませんね。はい、今日のテーマはねアテンションスパンっていうのをにちょっと注目してみたんです。アテンションスパンって聞いたことないと思うんですけれども、ありますか、ジョスさん。
いや非常に言葉的にはね、 難しいように感じますけども、
そうなんです、
あの今日このテーマいうことでね、後ほどもあると思うんですけど、ちょっと私も少し調べてみました。
ちょっと教えてもらいたいんですけどね、はい、あの要するにアテンションっていうのは気を集中っていうことなので、はい、集中力が持続する時間なんだそうなんですよね。
はいはいはい、
まあ、あのこれがねマイクロソフトさんが、うん、現代人のアテンションスパンっていうのを調べたんです。
はいはい、
どれぐらい持つと思いますでしょうね。まあ、ジョスさんよく知ってはるからも知ってはるかと思いますけど、
実際はかなり短いんでしょうね。
そうなんです。それが私1分とか3分とか思ってたんですよ、はい、だってピアノの練習してたら結構やっぱずっと集中してやってるんですけど、まあ、ふっと途切れる時があるんですね。あ、猫がこう、あ、猫来たわとか、
はいはい、
気がそれ練習してる時は気がつかない場合も多いんですけど、うん、でもねびっくりしますよ、8秒なんですって。
8秒、
うん、アテンション、現代人は短いですよね。
短いですね。
で、あのこの記事に書かれてたことがね、あの金魚のアテンションスパンが9秒なんですって、うん、これどうやって調べたのか分かんないんですけどね、でもそれより短い、
はあ、
で2000年にはね12秒あったそうなんですけど、現代は8秒ってことはかなり縮まってる、
かなり短いですね、
うん、これは要するにそのスマホにも原因があるっていうふうなことを、まあ、パソコンとかね、
うん、
っていう風な調査なんですけれども、ある調査によると映画の2時間の間もスマホに触るのが我慢できないから映画館に入れないっていう若者もいるそうなんですよ。
は
あ、恐ろしいでしょ。
恐ろしいですね、
うん、まあ、そんなことからなんかちょっとこうスクリーン中毒とかスマホ中毒、うん、はい、こんなところに及ぶお話をね今日はしてみたいなっていう風に思っております。さてラブポーシングス、この後は腸の専門家ユースマインドの健康アドバイスのコーナーに続き、 CM を挟んで今日の一曲、そして番組後半ではアテンションスパンのお話で今日のラブポーシングスをお送りさせていただきたいと思います。今宵も素敵な30分をラブフォーオールシングス。ユースマインド健康アドバイスのコーナー、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
最近あのよく聞くのが、
はい、
アンチエイジング、よく聞きますけれども、はい、これについて教えてください。
はい、まあ最近ね、はい、本屋さんでもねアンチエイジングとかいろんな、はい、本とか雑誌が出てますけども、
はい、
まあ、アンチエイジングも皆さんもある程度ご存知だと思いますけど、まあ、いつまでもね若々しく、はい、女性の方でしたら非常に気になることだと思いますけども、
そうですね、
アンチエイジングのね、すごい究極のポイントということでね、
はい、
順天堂大学の医学部の小林教授という方が、
はい、
PHP の、本に書かれているのをちょっと今日ご紹介したいと思うんですけども、はい、アンチエイジングはですね、実は自律神経がね最大のポイントらしいんですね。で、自律神経はもう皆さんご存知の通り交感神経と副交感神経っていうのがあるんですけども、
はい、
そのバランスがですね、
はい、
このアンチエイジング究極のですね、
はい、
アンチエイジング方法だと先生はおっしゃってまして、
はい、
先生曰くですね、美の神様は、
はい、
ゆっくりと楽にというのがすごくお好きらしいんですね。で、今言いましたように、自律神経ね、
はい、
を整えるのが、まあ、非常にポイントらしい。まあ、我々腸内の環境のこととか言ってますけど、そういうのも大切なんですけども、
はい、
何回も申し上げますけども、最大のポイントはですね、細胞のこの隅々までね質のいい綺麗な血液を流す、すなわち自律神経のバランスを安定させることなんですよ、
はい、なるほど。
ですから、女性の方がねいつまでも若々しいボディラインをキープするためにはね、
はい、
今言いました先生がですね、
はい、
常日頃ですね、特に女性の方に伝えたいということはこういうふうにおっしゃってます。何事もゆっくりと、
あ、絶対私あかんわ、じゃあ
で楽に意識することこのことがいつまでも若々しできると、すなわちですね、頑張りすぎない、無理したりしない、
はい、
焦ったりしないということを意識してね、美の神様を、まあ、要は味方につけるということですね。そうしますとですね、常に若々しい美しいボディラインになるらしいです。まあ、食事とかね、
はい、
例えばお風呂は 半身浴にするとかぬるめに入るとかいろいろあるんですけども、うん、
はい、
小林教授がおっしゃるのはですね、常にゆっくりと楽に日々過ごすように心がけてくださいということです。
なかなかゆっくりできないですよね、忙しい人は
忙しい人はできないんですけども、ね、うん、今先生が言いましたように、はい、常に意識するということなんですよ。
なるほどね、もう喋るのからも早いもんね、気をつけます、
はい、
それでもダメな時は乳酸菌飲んでくださいね、はい、Love for all things。
旗乳酸菌お風呂上がりにいろいろ塗るよりこれでせ、腸がきれいになったならこれ、お肌きれいな病院さんなら明日からモテモテ、こりゃかなわんわい。
腸の機能不全は万病のもと、300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もある旗乳酸菌を飲んで体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせ、ご注文、そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。 0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。さて、今日はアテンションスパンということで、はい、現代人の集中力の持続する時間というふうなことをちょっと前半に、
まあ、短くなってるんですよね。
そうなんです、なんですけれども最近はここ働き方改革とかね、
ええ、
大手企業が取り組んでるんですけれども、うん、現在はもうなんていうかな、そういうアテンションスパンが短いっていうふうなことはスクリーン中毒って呼ばれることにも原因があるんちゃうかっていうふうなことも言われてますね。
スクリーン中毒、
はい、それはだからスマホ依存症みたいな感じですね、はい、でこれをなんか克服するのにね、
うん、
なんかスクリーン中毒っていうのがこう視力の低下とか睡眠不足っていうことも、
はいはいはい、
あ、知ってます？
言われてますよね。
あ、そうですか、はい、知らなかったけど、なんか例えばね、トイレ行くときもスマホを外せないとか、
それとか最近の若い人多いんじゃないですか。もう電車の中もずっとスマホですからね、そうそうそう
そ
う、皆さん。
それとか SNS をチェックしないと落ち着かないとか、まあ、こういうのはもうスクリーン中毒にもなってると、うん、これが原因でそのこうアテンションスパンが短くなってるっていうふうに言われてるそうなんですが、はいはい、やっぱり心当たりありますか。
まあ、これはもう皆さん実感されてるんじゃないでしょうか。スマホを持ってる時間、そしたらまあそんな測ったことないですけどね、
うん、
1日、まあ、起きてる間どれだけスマホ握ってるかってかなりの時間だと思いますよ。
そう、私もそう思いますわ、ね、気をつけなきます。パッとなんか、はい、手持ち無沙汰になった時スマホいじってますもんね。
そうです。ですから私みたいにもう年いってる人間はですね、昔話したら申し訳ないですけど、はい、スマホというかもう携帯電話ない時代からずっと生きてきてましたらですね、うん、はい、もう時代ガラッと変わって今ミサップ言いましたように、うん、もう携帯電話持つようになった私自身もね、
はい、
もうかなりの時間持ってると思うんですよ、
ね、ですよね、
反省させられますね。
私も思いました。
今の話はね、
でこの、これを克服する方法があってね、
はい、
睡眠アプリを使う、この方記事を書いた方がそうらしい
です。睡眠なんですか。
睡眠アプリ。
あ、アプリね、
うん、
はいはいはい、
毒を持って毒を制すって言って、
うん、
スマホの問題をスマホで解決しましょうということでね。
お、
そしたらこれ寝る1時間前はスマホを手放すことを成功したそうなんですよね、
うんうん
うんうん、であとなんか情報を必要以上に追わないでもいいっていうことを理解する。これはね、私もねニュースとかやっぱり追っちゃうんですけど、私はあまりこうそういうなんていうかな、世間が好きな、
うんうん、
ああいうの好きじゃないんですよ、ワイドショーとか人のことも気にならないのでね、はいはいはい、だけどニュースとかも最近気にならなくなったんですけど、
うん、
以前はやっぱりね、ヤフーニュース見たりとか、
はいはいはい、
これは私はなくなりましたね、うん、やめよう思って。
今ミサップのお話聞いててね、自分自身反省させられたのが、
ええ、
寝るときに 枕元にスマホを置いてしまう。これはなぜかと言いますとね、それを目覚まし時計代わりにする。そうそうそう、うん、これはひょっとしたら、まあ、ちょっとクエスチョンかなと思いましたね、
うん、そうですね、私もそうやなと思って。かといってその部屋に大きな時計をカチカチ言うから、もうこのこっちでいいわと思って持っちゃうんですよね、はい、
うん、
であと3つ目はなんか好きな本とかをね、うん、あの買ってあの読むようにする。これは私もやってるんですけど、なかなかね、
はい、
気をつけながら。だけどね、これ実はあのオチがありまして、うん、これはあの2017年にね、イギリスの BBC がこれを調べたんですって。というのはアテンションスパンのこのお話はほんまかどうかっていうようなこと、うん、そしたらこれがどうも、根拠がないというようなことが分かったんです。これはマイクロソフト社が出したことなので信じてしまってたのか、うん、どうでしょうね。なんか、
まあ大手企業さんはね、うん、独自のその調査でアテンションスパンもそうですし、
そうですよね、
いろんな調査を、うん、まあ、発表されたりします、
ね、
けども、
そうですね、うん、
まあ、これのなんていうんですかね、恐縮な言い方ですけど、その信憑性というのは企業が独自調べたものだからということでおっしゃってるんかな、はい、
ね、
と思いますけ
ど
ね。
ね、現代人 その集中力が落ちてるのはその通りだそうなんですけどね、うん、ある研究によると18歳から24歳までのスマホ所有者は 77% 退屈したらとりあえずスマホを触る。
あ
で 52% 少なくとも30分に1回はスマホをチェック。で 79% はテレビを見ながら、これ私やわ、テレビ寝る前に私つけるときあるんですけど、
はい、
大概スマホ 見ながらテレビ見てますね。でテレビがあんまり興味ないからかもしれへん、私もともと見えへんから、
ね、うん
うん、どうでしょうね、ジョスさん。
やはりね、先ほど来話してますけども、かなりの時間、
うん、ね、見てますよね、
手元にある
よ、ね、あるようですよね。そうそうそう、
これが非常にやはり問題じゃないかなというふうに、
ね、本当ですよね、
まあ、なんていうんですかね、気づかせていただいたというような今日のね、お話ですけどね。
で、私たちの思考っていうのはやっぱり浅くなっててね、なってると思うんですね、うん、自分の生活をこう振り返ったらあると思うんですけれども、はい、なんか例えばこれ私よく考えてみるとね、
うん、
電話を昔ほら公衆電話からかけたんですよね、よくね、うん、電話とか留守電とかない時代とかもありましたから、
はい、
そしたら電話番号って覚えてませんでした？自宅の番号も、
そうですよ
ね、ね、はい、いろいろあるじゃないですか、友達の私いっぱい覚えてましたわ、電話番号、うん、でいくら外からかけて もう手が、誰々さんって言ったら手が勝手に動いてたんやけど、うん、今家にかけるのすらね、家何番やったかなと思って、
もうほとんど覚えてない
そうでしょ、覚えてないでしょ、はい、スマホに入ってるから、
はい、
それとあと漢字ね、
うん、
でわりかし私こう文字メモマなので文字はすごい書くんですよ。だけどそれでもやっぱりこう忘れてる感じがすごく多くなった、
まあ、間違いなく私も
ですよ、ね、
文字書く頻度が少なくなってる気がしますね。
そうでしょう、
はい、
であとこうすぐに調べられるので、うん、もうすぐに調べてしまう、
まあ、携帯スマホでね、
そう、
もうすぐ調べて、
うん、
でメモも携帯の中のメモ使ったりスケジュールも
スマホ、
私はもうどっちか言ったら、うん、システム手帳なんで書きますけどね、そのスマホの中スケジュール入れられてることはたくさんいらっしゃいますよね。
なんかこうこれを調べていくうちにね、私もそれをすごく気がついたんですけど、
はい、
こうテレビ画面とかにね出てくるこうテロップっていうんですか、うん、一行文みたいな、うん、私でも動画編集ですしますけども、ブログ記事ではこう文字がびっしり並んでるよりもね、
うん、
画像があった方が、うん、動画があった方が好まれたりとか、
うん、
リンクから深いこう情報にアクセスしたい、どんな小さなまでポップアップがメールが来たとか LINE が来たとか、
はい、
そういうふうな情報が来る、これらはねやっぱり深い思考力を奪うことが研究で分かってるんですって。
あ、
ね、
ですから集中力も短くなってくる、うん、ということですよね。まあ、集中力を、ね、高める方法ってミサップ知ってると思うんですけど、やっぱり音楽なんですよ。
あ、音楽、
はい、
へ
で有名なね、
はい、
一流アスリートさんとかね、はい、まあ、いろんなプロスポーツ選手は、もうここ本番言う前は自分のこの集中力高めるのに、
はい、
音楽好きな音楽を聞いてから、
はい、
例えばフィギュアスケートの選手でしたら、
はいはい、
ね、
うん、
もう3分間のその集中演技の前にはよくそういう音楽聞いて スタートされる方多いんですけど、ミサッパはね、音楽家でなんでね、みんなに影響を与える素晴らしい仕事をしてるんで、ミサッパの曲を聴いてね、集中力を高める人もいてますからね、またどんどんいい曲を作っていただきたいと思いますけども。
私もやっぱ練習するときに、かといって練習する前にクラシック聴くってことないので、
はあ、
こう音楽がやっぱり鳴ってくると、まあ、だけどもっとこう音楽じーっと聴いてるから、うん、そのすごい集中力で練習してると思うんですよね、まあ、音楽楽器する人っていうのはね、なんかいい方法があればいいですね、その練習するために、
ね、そうですよね
なんか集中力を、
サップがもういろいろ世の中にね、
はい、
そういう集中力を高める方を発信してもらいたいと思いますけどね
頑張ります、
はい、
なんかすぐにこうやっぱり思考が浅くなってるっていうか、うん、そういうのって怖く感じますよね、
うん、そうですね、
うん、もっとこう思慮深く、だからなんかパッと言ってしまったりすることとかもそういうことにつながってるのかもしれないですね。
まあね、本当にまあいろんな、もうこの今年は特に厳しいというか、うん、いろんなことある時代といいますかね、うん、
はい、
ですから、まあ、本当にまあミサップが今日いろいろ教えてくれたことをね、肝に銘じて、
いやいや、これは本当にだいぶ前にね、ちょっといろいろネタにしたことあったので、うん、改めてもう一度と思ったんですけれども、さすがジョスさんもやっぱりあれですね、アテンションスパンのことよく存じや
って、いやいや、そんなに詳しくはないんですけどね、
はい、
まあ、重要なことですよね。
重要ですよ ね、こうあまり短くなりすぎるともね、まあ、これからそうなってくるのかもしれないけれども、うん、自分なりのなんかそういう思慮深くなれるような方法っていうのを研究した方がいいかもしれませんね。
そうですね、
はい、それでは岡本美沙のラップオーシングス、来週も素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をお届けします。番組の感想やお便り、そして楽曲のリクエストもお待ちいたしております。いただきましたメッセージは番組の中でもご紹介させていただきます。 FM 那覇のホームページリクエスト欄、 Facebook の番組ページ、番組のブログからアクセスしてください。この番組の提供はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたしました。お相手は岡本美沙と
ジョスでした。
それでは来週もこの時間に
Love for all things。